コーラン天からの言葉。
慈悲深く慈愛やもねき神の御名において、ラジオ沖の皆様こんばんは。今夜はコーラン第5章アルマイダ章食卓についてお話しいたしましょう。この章は120節あり、イスラムの預言者ムハンマドが亡くなる数ヶ月前に下されました。
アルマイダ章はコーランの5番目の章です。この章は預言者イーサーが天から食べ物マイダが下されることを祈ったためにマイダ章と名付けられました。この章は実際預言者ムハンマドに下された最後の章です。そのためその説はイスラムの内容や計画、預言者の後を継ぐ共同体の指導者の問題を強調するものとなっています。さらにキリスト教徒の三位一体説や最後の審判に関する議論もこの章で述べられています。この章は約束を意味する言葉でも呼ばれています。この章では約束を守ることの重要性が注目され、次のようにあります。信仰を寄せた者たちよ、自らの約束を守りなさい。このように信仰を寄せた人は以前に神に誓った約束を守るべきだとしています。
コーラン解釈者によれば、この説は神との約束、人間同士の約束、政治的、社会的、経済的な約束、それと同様の事柄を含んでおり、非常に広い内容を持っています。そこにはイスラム教徒がイスラム教徒以外の人々と結ぶ契約や約束も含まれています。約束を守ることの重要性について、シーア派初代イマームアリーはエジプトの為政者に任命した教友のマーレク・アシュタルに次のような書簡を送っています。神から義務付けられた事柄の中でも、約束を守ることほど様々な違いを持つ世界の人々の間で一致した考え方は存在しない。そのため無明時代の偶像崇拝者も様々な約束を自分たちの間で大切にしていた。なぜなら約束を破れば痛ましい結末が待っていることを知っていたからだ。
コーランのこの章の説は、約束を守るようにとした指示に続き、一連のイスラムの戒律について述べています。その最初のものは、一部の動物の肉が非合法だということです。アルマイダ章の第二節では、預言者に下された最後の啓示のうち、いくつかの重要な指示が述べられています。その多く、あるいはそのすべては、ハッジ、メッカ巡礼に関するものです。この説が伝えようとしているのは、神の慣習に反したり、神の聖域を犯したりしないようにということです。ここでいう神の慣習とは、おそらくハッジの儀式や計画のことであり、イスラム教徒はその神聖さを守る義務を負っています。戦争や流血が禁じられている月、特にメッカ巡礼を行う月を守り尊重すること、また生贄に捧げる動物の神聖を守ることなどです。神の満足を得たり、メッカ巡礼によって経済的な利益を手にしようとする人の行動を妨害してはなりません。この大きな儀式で神の家、カーバ神殿の巡礼者たちは特権を認められ、自由を与えられています。この説では、巡礼儀式の際に禁じられていた量が、儀式が終わった後には合法であることが指摘されています。
アルマイダ章の第3節は、死んだ動物の肉や豚肉、血などの11種類の禁じられた食べ物に触れ、その後でイスラムの歴史における重要な出来事を挙げています。コーランによれば、その日、不信心者たちはイスラム教徒を支配することを断念しました。イスラム教徒は完成し、敬虔な人間に対する神の恩恵が全うされたのです。今日、不信心者たちはあなた方の宗教に絶望した。だから彼らを恐れてはならない。我のみを恐れる方が良い。今日、私はあなた方の教えを完成させ、あなた方への恩恵を全うした。そしてイスラムをあなた方の宗教として受け入れた。
スンニ派やシーア派の数多くの言い伝えは、この説で言われる今日はガディールホムの日だとする点を認めています。その日、イスラムの預言者ムハンマドは、後にシーア派初代イマームとなるアリーを自らの後継者として紹介しました。そしてその日はイスラムの教えが完成し、不信心者が希望を失った日だとされています。不信心者たちは、イスラムは預言者一人に依存したものであり、預言者が亡くなればイスラムも消えてなくなると考えていました。しかし、預言者がアリーを後継者として紹介したために、不信心者はそのような望みを失ったのです。
イスラムの預言者ムハンマドは、最後のメッカ巡礼から戻る際、ガディールホムと呼ばれる場所で、旅を共にしていた数千人の巡礼者に重大な発表があるため、そこで留まってほしいと言いました。そして演説を行った後、アリーの手を上に上げ、彼は知識、経験さ、勇気、公正の点で預言者の後、イスラム共同体の間で最も優れた人物だとし、アリーは自らの後継者だと宣言しました。預言者の演説が終わった後、まだ人々がその場を離れないうちから天使が啓示を下し、この説が預言者に読まれました。今日、私はあなた方の宗教を完成させ、あなた方への恩恵を全うした。その後、預言者ムハンマドは言いました。神は偉大である。その神は自身の教えを完成させ、あなた方への恩恵を全うし、私の使命と私の後のアリーの統治に満足された。
ガディールの出来事の後、イスラムの敵たちは、イスラムがしっかりと根を張った持続的な宗教であることを悟りました。この説で神は人々に対し、自分の宗教を完成させ、彼らへの恩恵を全うしたと語っています。そのため人々もふさわしい指導者であるイマームに従い、彼らを自分の見本にする必要があります。コーランによれば、人々を統治する地位とは、実際神のみのものであり、他の人々による統治は神に認められた場合にのみ受け入れられます。
アルマイダ章の複数の箇所で取り上げられているのは、敬虔の民、特にキリスト教徒の人々の考え方における逸脱です。この章では、第72節から先のいくつかの節の中で、イーサーの本質に関するキリスト教徒の考え方は、真理からの逸脱だとみなし、非難しています。第72節と73節には次のようにあります。神はマリアムの子、イーサーであると言った人々は明らかに不信心者である。イーサーは言った。イスラエルの民を私とあなた方の主である唯一の神を崇拝しなさい。誰でも神に別のものを拝する人間に神は楽園を禁じられる。その人の居場所は地獄である。神は三つのうちの一つであると言った人々は明らかに不信心者となった。 唯一の神以外に崇拝の対象はいない。
この二つの説はイーサーの神聖と三位一体に関するキリスト教徒の考え方は明らかな不信心だとしています。イーサー自身ははっきりとイスラエルの民にこう言っています。私とあなた方の主である唯一の神を崇拝しなさい。これにより自身を神のしもべとし、神に別のものを拝することを否定しました。イーサーはこのことを強調するためにこのように語っています。誰でも神に別のものを拝する人間は、神から楽園を禁じられ、その居場所は地獄となる。
アルマイダ書の第75節はそれをさらに明らかにしています。マリアの子イーサーは使徒に過ぎなかった。彼以前にも使徒たちがおり、その母親は非常に誠実な女性だった。二人とも食べ物を食べていた。この説は簡潔な文章でイーサーの神聖を否定し、次のように語っています。イーサーは神の使徒であった。彼以前にも神から別の人たちが使わされた。さらに、イーサーとその母マリアンも他の人間と同じであり、二人とも食べ物を食べていました。そのため、他の創造物と全く同類であり、他の創造物と同じように滅びるものです。そのような性質を持った人間が永遠の神であるはずはありません。また、イーサーが母親のマリアムから生まれたことは誰もが知っています。そして、他の人間と同じように、幼少時代を過ごし成長しました。神が母親の体内で育ち、さまざまな成長の段階で母親を必要とする、そのようなことがあり得るでしょうか。
アルマイダ書の第110節から最後の節までは、イーサーの運命と神が彼と彼の共同体にもたらした恩恵について触れています。例えば、イーサーがゆりかごの中で言葉を話したこと、またユダヤ教とキリスト教の英知が彼に教えられたことです。第112節から115節では、神から食べ物、マイダが下されたいきさつについて述べています。第114節には次のようにあります。マリアムの子、イーサーは言った。神よ、主よ、私たちに天から食料をお送りください。それで私たちの最初と最後の贈り物、あなたからの印としてください。また私たちに日々の糧を与えてください。あなたは日々の糧を与える上で最高の方であられます。
次の節は神と預言者イーサーの復活の日の会話について触れています。神はマリアムの息子イーサーに言う。あなたは人々に私と母を神以外の二つの崇拝の対象に選べと言ったのか。イーサーは言う。神よ、あなたは無比の存在であり、私は自分にふさわしくないことを言う権利はありません。もしそのようなことを私が言ったのならば、それはあなたが知っておられるでしょう。イーサーは続けて言う。私は彼らに私が言うよう命じられている内容以外のことを言っていません。私は彼らに神を崇拝しなさい。神は私の主であり、あなた方の主であると言ったのです。